治市社会福祉協議会ハートフルトーク。このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りします。
やっほ
ー社協。
ん？社協？
うん、社協。
お声掛けありがとうございます。社協富士市社会福祉協議会です。皆さんの声にお応えすべく今日も耳を澄まして地域福祉の向上のために頑張ります。
せーの、社協。
富士市社会福祉協議会ハートフルトーク。今日は連峰地区福祉推進会会長の渡辺和弘さん、そして富士市社会福祉協議会連峰地区コミュニティーソーシャルワーカーの横山咲さんにスタジオにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは渡辺会長、
はい、
連峰地区がどのような特徴がある地区なのか教えていただけますか。
はい、我が町連峰地区はですね、市のほぼ中央にあります、
はい。
で、まあ、歴史遺産としましては、連峰古墳群などの遺跡や、富士六所浅間神社、
はい、
宝珠寺などの歴史的神社仏閣があります、
うん。
はい。で、18の町内会で構成されておりまして、はい、人口は12,046人、
はい、
世帯数が5355世帯と、はい、市内でも26地区中、10番目ぐらいの大きな地区となっています、
はいはい。
また高齢化率はですね、26.9% と、富士市の平均より若干低くなっています。
この連峰地区の福祉推進会の設立というのはいつになるんですか。
はい、平成11年に設立されまして、市内の推進会としましては、
はい、
14番目の、推進会となります、
はい。
で、平成31年2月にですね、発足20周年を迎えまして、はい、記念式典の、連峰福祉の日を、開催いたしました。うん、この時はですね、
はい、
推進会の歴史 の展示や、記念講演、
はい、
コンサートを行い、多くの方に参加していただきまして、まあ、コロナ前でしたので、
はい、
大盛況で、開催することができました。
はい、この連峰地区の福祉推進会の活動内容についても伺っていきたいと思いますが、主にはどのような活動をされてるんですか。
そうですね、主には、まあ、高齢者の見守り活動ですかね、
はい。
内容としましてはですね、まあ、例年8月と12月にですね、はい、80歳以上のご夫婦のみの世帯、うんうんうん、それから一人暮らしの高齢者世帯を対象にいたしまして、はい、触れ合い訪問という形で実施しています、はい。うん、これには民生児童院の方にも、協力していただきまして、まず8月にはですね、
はい、
熱中症予防の、パンフレットの配布、はい、それから飲料水を配りました、
うん。
で、12月にはですね、防災の日に合わせまして、防災グッズをお届けしながら、
はい、
まあ、安否確認、声かけを行っています、
はい。
今年度の、はですね、175世帯225名の方が、対象となりまして実施いたしました、
はい。これは皆さん喜ばれるでしょうね。
そうですね、
はい、
皆さん大変喜んでいただきまして、まあ、コロナので、こともあるものですから、はい、あんまり長くおしゃべりしたりとかってことは、はい、控えているんですけども、
はい、
喜んでいただいております、
はい。そして年末にもまた訪問されてるんですね、
はい。そうですね、年末にはですね、UI 訪問という形で、寝たきりの、高齢者がいらっしゃるご家庭や、
はい、
連峰地区にございます福祉施設等に、お花と籠をですね、うん、
はい、
手作りの籠を、お送りして訪問しております。
っとあの皆さんね気分も明るくなることでしょうね。
そうですね、うん、
でさらに2月にも何か予定があるようですね。
この予定としましてはですね、はい、ふれあい配食を、予定しておりまして、はい、まあ、以前はあの、手作りのお弁当をですね、うん、はい、配っていたんですが、はい、まあ、こんな状況でコロナということで、はい、地元のスーパーさんに、協力していただきまして、はい、80歳以上の一人暮らしの、方にですね、はい、お弁当を、配食しております。
これ訪問すると皆さんどんな反応されますか？
そうですね、まあ、僕らこういう活動してまして一番嬉しいのですね、はい、皆さんにありがとうということを言っていただき、はい、その一言はですね、非常に活動の、まあ、源といいますか、ね、あの なりまして、笑顔でありがとうって言ってくれるのは本当に私たちも、嬉しい限りです。
ずいぶん様々な活動されてるわけなんですね。
はい、
ただなかなかこうコロナ禍で今までの活動というわけにはここ数年はいかないでしょうね。
そうなんですよ、
はい、
まあ、現在コロナの影響で実施できない活動がありまして、吉原一中の生徒を連れてですね、はい、高齢者施設に、福祉体験という形で、毎年やってたんですけども、ここもここ3年ばかり、中止にしております。はい、まあ、感染状況を見ながらですね、うん、今、試行錯誤しながら活動しているところですね。
はい、また、ね、コロナ前に戻って思い通りの活動ができるようになるといいですね。
そうですね、まあ、コロナもなんか5類になって、ね、はい、いろいろあの見方も変わってくるようですけども、ただですね、あの死亡している方を見るともうほとんど 90% 以上が高齢のね、はい、65歳以上の方だというもんですから、うん、その辺はまあ十分に私たちも活動を気をつけなきゃいけないななんて思っています。
そうですね、であの広報誌も発行されてますので、 それを皆さんに見ていただけるといいですね。
そうですね、まあ、今日もこれ持ってきたんですけども、はいはい、この形で、年に2回発行しておりまして、はい、活動などをですね、この広報誌に、掲載させていただいて、まあアンケート調査なんかで、うん、福祉推進会の存在を知っている方っていうのは大体 25% ぐらいなんですよね、うん、
はい、
うん、その程度だもんですから、うん、まあ、この広報を通じてですね、はい、この我が町にこういった福祉活動をやっている団体があるんだということをですね、皆さんに特にあの現役世代の方に知っていただいて、はい、まあ、例えば自分が現役を退いた後、うん、こういった福祉活動に参加してもらうような、ね、目安に見ていただいて、うん、これがそういう候補になったらいいななんて思っております。
はい、ではおしまいに地域の皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、伝法地区福祉推進会の目標ということで、私たちは世代を超えた人のつながりがご近所から広がるまちづくりということでやっております。はい、コロナの収束はまだ見通せませんですが、人とつながることが難しい状況です。活動可能な内容を考えながらですね、地域福祉活動を実施したいと思っています。そのためには皆様方の協力が不可欠です。ぜひ伝法地区の皆さん、福祉推進会の活動にご理解ご協力をお願いいたします。
はい、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のハートフルトークは伝法地区福祉推進会会長の渡辺和弘さん、そしてスタジオには富士市社会福祉協議会伝法地区コミュニティソーシャルワーカーの横山咲さんにお越しいただきました。富士市社会福祉協議会ハートフルトーク、このコーナーは地域福祉の向上を目指す富士市社会福祉協議会の提供でお送りしました。
You're listening to Radio F 84.4.